古代の福岡を歩くシーズン10。遥かな昔、海の道から、そして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン10。この番組は餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。
餃子の山八です。国内産の豚肉と野菜を使った山八の餃子は、店舗のほかインターネットでもお求めいただけます。餃子の山八で検索してください。お待ちしております。
明けましておめでとうございます。坂田修大です。今年もよろしくお願いいたします。年末は塩路山の古代の山城大野城跡を歩きました。今週はちょっと休憩をいただき、大野城市にある古墳群、善一田古墳群を歩きたいと思います。ご案内を大野城心のふるさと館文化財担当の劉由紀さんにお願いしました。
ここは福岡東南部の大野城市音金というところですね。善一田古墳群というのがありまして、そこへ来ております。ここはですね、だいたい 400-500m ぐらいの空間の中に、大きな林がありまして、南の方に林があって、その林のてっぺんあたりからずっと下の方へ、古墳が続くという、要するにとんがり帽子の麦わら帽子みたいなのが点々とあるという、そういう古墳です。この善一田古墳群についてちょっとお話を伺っていきます。これは何世紀ぐらいの古墳なんですか？
6世紀後半から7世紀後半にかけまして、約100年の間お墓として使われた場所になります。
100年と言いますと、4世代、
はい、そうですね、大体そのぐらいです
ぐらいに当たりますかね。そういった世代の方たちの、古墳がたくさんありますね。どのぐらいあるんですか？
元々はですね、ここだけですと全部で30基古墳がありまして、で公園として整備して残したのが9基古墳を残して整備をしています
。9基、はい、はいはい、じゃあ全部で大体30基あると。
そうですね、この一体だけでですね、
一体だけで、はい、はい、多いですね。
そうですね、はい。
ここから見えるだけで9基ですね。じゃあそれを古墳群をちょっと紹介して、いただくということになりますが、よろしくお願いします。
はい、こちらに先ほど申し上げた通り、古墳時代の後期ですね、終わり頃の古墳になります。はい、で大野城市ではですね、664年に水木跡が作られまして、665年に
そうです、ね、
はい、向こうの大野城が作られたんですけれども、はい、ちょうどその時期と前後するような時期に作られた古墳になります。
はい、
でこの古墳の一番大きな特徴なんですけれども、はい、鉄器とかですね、朝鮮半島から輸入されたような土器っていうのがたくさん見つかっていることが特徴です。
ああ、そうですか、
はい、
朝鮮半島からね、
はい、はい、で鉄器がたくさん出るっていうことからですね、はい、鉄器作りの職人ですとか、そういった人がいたんじゃないかというふうに考えられています。
は
い、
ああ、そうですか、
はい、はい、で一番大きいのがですね、その尾根の一番上にあります、
一番上、はい、左側に
18号墳というふうにしているんですけれども、
大きな古墳がありますね。だいたいこからその林の一番頂上ぐらいまで80m ぐらいはあるかなという感じがしますけども、そういう高いところに、一番高いところにあるのが18号古墳。
そうです、それが一番最初に作られた古墳になりまして、
一番最初に作られた、
はい、でその後に、後に続くような古墳というのがたくさん100年にわたって作られたものになります。
はい、
はい、
それじゃあ一つずつ紹介していただけますか？一つずつと言いますか、
はい、
ぐるっとこう、
そう
この古墳全体を、
はい、まず一番最初に18号古墳、
はい、向こうから、
はいはい、
それではまず最初は18 5、5本ですか、
階段が、はい、はい、険しいんですけれども、
はい、じゃあ階段を登っていきます。この18号古墳というのが一番高いところにあるということで、今この階段も作ってある階段ですね、そこを登っていきます。で、この古墳ですけども、この古墳の特徴というのは、住宅街にありまして、登る左側には山が見えてますね、低い山ですけども、その山の手前に住宅街がずっと点々としているという中にこの古墳があります。頂上付近に来ました。
福岡平野をちょうど見下ろす位置とですね、
はい、
こちら側の北側がですね、福岡から海に抜ける峠道道になってまして、ちょうどそのどちらも見渡せるような場所に位置しています。
後ろ側が海、
海町
ですね、はい、海と言いますと、
すいません失礼しました。
海町があるということですね。そして前方に、あ、セフリ山がありますね、はい、セフリ山があって、あとはまあなだらかな、山が続いてます。ちょっと高い山ですね。そんなところに、18号古墳というのがあります。これが18号古墳ですか。
はい、そうです。
はい、これが18号古墳ということで、はい、高さも結構高いですね。
そうですね、高さがですね、
はい、
原室の中ですね、横穴式石室といって、まあ、横からですね、石室石で原室、亡くなった人を葬るお部屋を組み立てて、その中に亡くなった人を葬るんですけれども、その中の高さが 3.5 メートルほどありまして、
中の高さが 3.5 メートル、
はい、
まあ、入り口が入って高くなってるわけですね、天井が。
そうです、はい、
はい、それが 3.5 メートル、
はい、
お、高いですね。ここから見る限りはもっとありますね、この、
そうです
ね、これ上で、はい、上を土でかぶさってますからね、
はい、
そのぐらいの、大体の大きさはどのぐらいですか。
直径が大体20、長い方で26メートル、
26メートル、はい、はい、そして短い方で
22メートル、
はい、ここから中は見えませんけれども、入り口に近づいてきますと、入り口が約1メーターぐらいですね。あ、なんか鍵開けていただけるんですか。うわ
ー、
中へじゃあ入っていきます。
頭をぶつけたら危ないので、
はいはい、
ヘルメットをちょっと、
はいはい、あ、ヘルメット、
はい、
ということでヘルメットをかぶせていただいて中へ入ります。1メーターぐらいの高さ、
は
い、
お部屋が2つありまして。
あ、2つありますね、
はい、で手前の部屋と奥が玄室になります。
奥が玄室、
はい、
1メ
ーターちょっとくぐって
2メーターぐらい、高さがもっと50センチぐらいしかない。うわ、
暗い
ですね。あ、真っ暗で何も見えないんですけども、あ、奥は立てますが、
はい、立て、
慣れてないのでちょっと光が見えませんね、ほとんどね。これが 3.5 メ、あ、懐中電灯を照らしていただいた、はい、
この上までですね。で、天井に石が何個か、平たい石が置いてありまして、この一番奥の石ですね、
はい、
これが奥壁というふうな言い方をするんですけれども、まあ、おそらく重さが10トンぐらい、10トン以上あるだろうというふうに想定されています。
すごいですね、
はい、
奥の石がですね、だいたい横2メーター縦、2メーターちょっとありますね、
はい、
2メーター半ぐらいあるかな、そういうでっかい石がベタッと貼り付けてあります。そしてその上に、4,50 センチの岩が重ねて、3.5 メーターの高さまであるということですかね、
はい、
ここが石室。
そうです、はい、
で
この中から副葬品としまして、馬具ですね、
はい、
馬に乗馬するための道具、あぶみですとか、
は
あ、あと靴輪の部品が見つかったりですね、しています。
ああ、そうですか、
はい、
ということは、
はい、
ここの被葬者はどういった った方かっていうのは大体それで分かりますか。
あ、そうです、あの福岡平野の、まあ、
福岡平野にいた豪族。
そうですね、あの地方の豪族といいますか、はい、まあ、
豪族
一体のリーダーではあるかなと。
豪族のリーダー、
はい、
のお墓じゃないかということですね、
はいはい、
これは大体そのということは6世紀末ぐらいの古墳になりますか。
そうです、はい、
この18号古墳がこの古墳群の中で、
はい、一番古い古墳になってまして、
一番古い古墳、はい、ということですね、
はいはい、でおそらく被葬者は男性だろうというふうに考えられています。あ、
そうですね、男性か女性かというとね、はい、男性じゃないかと、こちらから外を見ますとよく大きさが分かりますね。入り口が本当に50センチぐらいの高さしかなくって、これヘルメットをかぶらないと頭が使えてしまうという感じがしますね。
大野城市にある善一田古墳の一番大きい古墳、高い天井の18号墳でした。頭のヘルメットを出入り口にぶつけながら外へ出ました。そして今度は13号墳へ向かいます。
次は13号墳というところ、
はい、
今度は一番最後に作られた
13号墳。あ、一番最後に作られたんですか。ということは7世紀後半ぐらいですか、はい、ということで、18号墳を後にして、下へ降りていきます。18号墳の入り口は非常に狭くって、ヘルメットをお借りして入ったんですけども、ヘルメットが時々、上の石に当たってカチンカチンという音がしましたけども、そんなに狭いところがあって、まあ、小さい線路、まあ、1メーターか2メーターぐらいの線路を通って中石室に入りますと上が 3.5 メートルあるという、そういった石室の中真っ暗でした。でちょうど高さが 3.5 メートルある一番上に天井みたいなのが、張り付いていて、そして正面に、大きな岩がデンと据え付けられていました。おそらく古墳の被葬者はその前に静かに眠っていらっしゃったんじゃないかと思います。そして、元へ戻りました。見えてきました。下へ降りてきてほんのちょっと上にまた上がったところに、13号墳というのが見えてきました。これは18号墳よりも少し小さめになりますね。
はい、直径が約11メートルで、
半分ぐらい
ですね、はい、先ほどの古墳の半分ぐらいで、高さもあの半分ほどになっています
、はい、そうですね、はい、大体3メーターぐらいですね、出てるまで、
はいはい、
そして、入り口がやっぱり、下の方に作ってありまして、はい、1メーターぐらいの高さしかありませんね、入り口がね、はいはい、そして左右に岩が組んであるのが 3、40センチの岩が組んであるのが出てきているという入り口ですね、はいはい、
ここはあの白鳥山の時にですね、入り口を塞いだ閉塞石というのが見つかっています。
はい、はい、
あの横穴式古墳の特徴としまして、あの入り口を塞いでもですね、また開けて後から次の人が亡くなったらもう一回追加して葬ることができるっていうのが大きな特徴になります。
ああ、なるほど、入り口を開けて、次の人を葬る、
はい、
はい、その閉塞石というのが、
そうですね、こういったあの大きな、
大きな 石、はい、石の塊ですね、
石の塊をたくさん積んで、
30センチぐらいの、ね、はい、塊の石をたくさん積んでたと、はい、それがあったということですね、はい
はいはい、7世紀の後半っていうともう古墳時代の終末も一番最後の時期になりまして、はい、古墳っていうのはかなり減ってくる時期にはなるんですけれども、この古墳っていうのはですね、あのしっかりとした作りになってまして、はい、まあ、古墳があまり作られない時代なんですけれども、それでもちゃんと古墳の作り方っていうのをしっかり踏襲している、
はあはあ、
まあ、ある程度権力があった人なんではないかと言われています。
ああ、そうですか、
はい、
ある程度力があった人、
はい、
はい、じゃあリーダーに次ぐような人、
そうです、まあ、リーダーに近いような人だとは、
近いような人のお墓じゃなかったかということ、
はい、
これが13号墳ですね。
こちらはあの副葬品すごく少なくてですね、はい、鉄の矢尻ですとか小刀とかいうものが見つかっています。
あ、そうですか、
はい、 その他にここが多いのがですね、土器がすごくたくさん出ています。
土器が、
はい、特にあの液体ですね、おそらくお酒かなとは思うんですけども、こういった液体を入れるような平かというような、小さい、
はい、
瓶のようなものですとか、ね、あとはこの大亀ですね、
そうですね、
はいはい、お酒を入れておくような、はい、容器が見つかっています。
これはお祭りに使ったんでしょうね、
はい、
お酒を入れるということはね、
はいはい、ここもやっぱ葬送儀礼のこの古墳の周りで行っていたんだろうと、
ね、はい、行われたんじゃないかということですね、
はい
はい。これが13号墳ということで、18号墳というのが一番先に作られたということでしたけれども、それから100年ぐらい経った頃ですね、作られたという13号墳でした、はい。
あとはですね、はい、墳以外にもですね、ここは土坑墓といって、穴を掘っただけのお墓がいくつか見つかっておりまして、はいはい、でその中で一番ちょっと特徴的なところをご紹介したいなと思います、はい。
この古墳群の中をずっと歩きますと、今雑草がたくさん生えてますが、その中にですね、何か違う部分が見えてきますね。あ、見えてきました。長方形の約2メーター×1メーターぐらいの大きさの、芝がない部分ですね、はい、これが木棺墓ですか。
木棺墓、木棺墓です、はい。先ほどの最初に見た18号墳と13号墳との間の時期、7世紀の、
ね、は
い、前半ぐらいに作られた
7世紀前半、
はい、木棺墓になります。でここがあの大きな特徴なんですけども、ヘラ書き水器といいまして、はい、あの器にですね、漢字を書き込んだ、
ここから出たんですか、
はい、刻み込んだ土器というのが見つかっています、
はい
はい。で表面にですね、なというように今 の感覚では見えるんですけれども、はい、
あの奈良の
奈ですね、奈良の奈に、まあ、こういったものが見つかっていまして、まあ、漢字をあの読めるような人たちだったんじゃないかと。
ああ、そうですか、はい。まあ、あの土坑墓といいますと、大体、まあ、位がちょっと低いといいますか、普通の位の人ですよね、
というふうにあの思われがちなんですけども、はい、まあ、必ずしもそうではなくてですね、
はい、
まあ、やっぱこういったその漢字を使いこなすような人だった可能性もありますし、ほうほうほう、
まあ、そういう知識を持った人が、
そうですね、はい、まあ、必ずしもその位が低いというわけではないとは思います、
はいはい。まあ、その当時こういうね、漢字が分かるという人がいたんですね、はい。まあ、どういう人であったかはちょっと分かりませんけども、
本格的に日本で漢字が普及するのがもう奈良時代以降にはなると思うんですけども、はい、まあ、その前の時代ですね、本当古墳時代の段階で、
あ、なるほど、その前の時代ね、はいはい、に、奈良の名という字があったということは大変なことですね、これは。
奈良の名かどうかはちょっと分からない
んです、ませんけど、ね、
はい、この名が何を意味するのかというのはちょっと研究が進んでいるところです、
はい。そういう文字が書いてあった土器が出たと、ヘラ書き巣駅というものが出てきました。これが木棺墓、ちょうど上に18号墳というのがあります。そして下の方に13号墳というのがありますが、そのちょうど中間にこの木棺墓があります。
善一田古墳群を見学した後、今度は大野城心のふるさと館へ戻って、出土品の一部土器を見せていただきました。
この土器のあたりからちょっとご説明をしていただきたいと思うんですが、この善一田古墳で特徴的な土器といいますと、まあ、これもそうですか、目の前にある、
はい、こちらの新羅土器といいまして、
新羅土器、
はい、朝鮮半島の新羅で作られた土器になります、
はい
はい。
大きさがそうですね、25センチぐらいかな、横が直径がですね、そして上の方がまあ20センチぐらいの土器ですね、まあ、壺といいますかね、何かが入ってたんだろうと思いますが、どういう特徴があるんでしょうか。
はい、単形庫といって首がないものになる、はい、単形、はい、首が
ない、
はい
はい、
短い壺、
短い壺、
はいはい。で新羅土器なんですけども、こちらあの日本の土器とちょっと異なりまして、スタンプの模様をですね、この上から見てぐるっと全体に施すのが特徴です。
スタンプといいますかね、なんか、はい、横にギザギザがこうついているような模様になるんですね、
はい、
これを押してるんですか。
そうですね、こっちがあの木の板みたいな もので小口になっているようなのを点々点々と一つ押して
一つ一つ押して
一つ一つこのセットをですね、このすだれのごとに、
はい、あ、なるほど、すだれみたいな小さい模様ですね、はい、それを上から下へずっと押していくというのが特徴なんですか、はい
は
い、
であと下の方にもこの二重丸みたいなものに
スタンプを、ああ本当だ、別の丸ですね、二重丸みたいなものをスタンプで押してあると、こういうのが特徴なんですか。
はい、そうです、はい、でこちらなんですけれども、あの日本で作られたものではなくて白木で作られたものを、はい、もう直接こちらに持ってきたものではないかと言われています。あ、
こちらで作ったんではなく白木で作った、
はい、あ、ですので朝鮮半島と交流がある人物だったということが想定されます。
はい、ここにはあのかなり、その白木系のものっていうのが出てきてますよね、
はい、
やっぱり白木の方からこちらに住んでた人もいたんですかね。
その可能性は十分にあると思います、はい、であと善一の古墳でもいくつか白木土器が出ているんですけども、はい、善一以外でもですね、周りのあの扇山古墳とかですね、唐山古墳といった、はい、まあ、すぐ善一の近くにあるいくつかの古墳でもたくさん白木土器が出ていまして、まあ、日本でも有数のその白木土器がたくさん見つかる場所になります、
はい、ああそうですか。ということはやっぱり、白木の方たちがこちらに住んでた可能性もありますよね。
そうですね、
はい、
で時期としましてあの、はい、古墳時代にその日本は当時百済と仲が良くて、あの664年に、ね、はい、まあ、660白月の宴の戦いがあった後664年に水木を築造するという形で、はい、白木とは仲が悪いというふうに
仲が悪かったと僕は思って
イメージ的には思われるんですけども、やっぱその前の段階っていうのはやっぱり、はい、あの朝鮮半島と積極的な交流がある人物っていうのがこの辺りにいたということが分かります。
大野城市の善一田古墳を紹介しました。ご案内を大野城心のふるさと館文化財担当の劉由紀さんにお願いしました。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします、
はい、お願いします。
楽しい、ま、古代を歩くときに一緒に噛み締められる情報をお届けしたいと思うんですが、
はい、
今日は本編の中でも出てきました大野城心のふるさと館にこの大野城から出土したいろんなものをいわゆるグッズにしてオリジナル商品として提案しているそのいくつかをご紹介しようと思うんですが、
はい、
善一田古墳今日も出てきました。その辺からのポイントある一品大野城市、のですね、この心のふるさとかミュージアム担当の関優馬さんがこんなものがあると出してきてくれました。
いわゆる装飾品ですね。昔のお金持ちの人たちがこうおしゃれに着飾ったりするためにあの刀につけてたのが三類関東立ちつか頭
メモスタンドにした線でしょう普通ね一分の一スケルトンこれじゃ実物大ってことですか。
あ、そうですね。
へ
え。確か善一田古墳群音仮名の方にある古墳群のところからそれが出てきてて、まあ結構なその地域では権力を持った人がそこに眠ってたんだろうっていうことが推測されたりとかの足がかりにもなるような出土品をグッズにしてみましたっていう。
塚頭、
はい、
つまりあの剣の握りの一番下のところについてる飾り、
はい、そうなんですよ。持ってきてみました。
ああ、金色であ
の1分の1スケールっていうの私も正直びっくりしちゃったんですが、高さ本当に5センチに足りないかなぐらいなので、
うん、
あ、思ったよりも小ぶりなんですよね。
だからあの三つ葉のクローバーのようなね、
そうなんです、
金色のこう飾りですよね。
その三つ葉の一番上を向いてるところに紙が挟めるようになってるメモスタンドなんです。
メモスタンドとして使えるわけですね。
そうなんですよ。ですからここにその他にもその出土品をこう綺麗にポストカードにしたものがありますので、うん、まあ、鏡片を挟むもよし、うん、それからカフって言って中国のお金のモチーフにしたも 一筆線とかもあるんで、これにこう何か文字を書いて挟むもよしと、いろいろと大野城発掘セットで楽しめるようになってるわけなんです。工夫もいろいろあるんですが、こういったの出土品のこうデザインした一品だけじゃなくって、その大野城のロゴだとか、心のふるさと館のロゴを使ったりして、今回の私買ったんですけど、はい、あのペットボトルのこのホルダーとかですね、 あ、
はいはい、
あとあの折りたたみのクッションとか、いろいろなものがあって、やっぱりその市民の方に愛してもらえるようにいろいろ考えながら作ってるんですっていう、そんな話を関さんしてました。だからあの多分出土品好きにはさっき言ったようなそのあの立ち塚頭のそのメモスタンドがいいかもしれないし、あの美術系が好きだったらどちらかというと絵はがき方向に行っちゃうかもしれないし、あの日常使いが好きな人はこういったあのオリジナルのなんでしょう、アウトドアグッズみたいなものもありますんで、
使い勝手の良さそうなものもありますね。
でこれらが売ってあるミュージアムショップなんですが、同時にカフェもやってましてね、
はい、
ここに面白い一品がありました。大野城のね、地元いわゆる郷土料理なんですが、鶏ぼっかけっていうのが、
鶏ぼっかけ
出してあったんです。聞いた、食べたことあります
か？いやないかもしれません。
私も初だったんです、はい、あのね上織とか牛首あたりがベースらしいんですけど、主にまあお酒の席の締めなんかに食べられてたものなんですが、その鶏ガラだしにこう鶏肉を入れて煮て煮て、この地元の醤油屋さんの甘めのお醤油で味付けした、それをご飯にぶっかけて食べるから、ぶっかけるからぶっかけになると。
は
で、まあ、鶏肉が貴重な時代に鶏のお吸い物をこうご飯にかけたことがスタートだろうと言ってるんですが、実際に食べたらね、写真を撮ってきました。見た目はですね、お茶漬けっぽいんです。
そうですね、
タパタパの、 あのお出汁の汁の中にご飯が入っていて、その鶏の煮たものも上にいっぱい散らしてある。
はい、これあの彩りでね、小ネギと、これ黄色いのは錦糸卵。
その通りです。
あと海苔が散らしてますね。
これがいいんですよ。でいただいたら意外にもかなりお茶漬けに近い食感、サラサラいけちゃう、サラサラいけると。でもね、この鶏の風味と味わいがぐっぐっとこう味を押し込んでくる感じで、最終的に足りないかなと思ったら、軽いお昼には十分なぐらいの満腹感と満足感、途中で味変できるように柚子胡椒も添えてくれたりして、完璧な一品だったんですよ。で大野城を満喫できるそんな空間になってますんで、いろんなもの見て大野城心のふるさと感も楽しんでみてください。
中島理恵さんでした。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたしました。古代の福岡シーズン10、今年もどうぞよろしくお願いいたします。ご案内は坂田修大でした。